フェイストゥエイスの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗。ご案内いたしますのは私エースと
クラゲです。
どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業。長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは。
はい、どうも。
薄い峠音楽堂本舗でございます。先週予告した通り、
はいはい、
今週はですね、
はい、
2人で、
あ、そうですか、
はい、そのお届け
危なかったですね。
ちょっと危なかったですね。
いやー、なんていうかね、今年天候不順っていうんですか、はい、極暑か、はい、豪雨か
どっちかでね、
どっちかでなかなかこうね、サテライトが、
はい、
できない状況が続いておりまして、大変申し訳ないんです
けど、実はですね、今大阪高槻から東京に帰る途中なんですけれども、はい、台風12号
ですか、はい、
の影響でね、すんごい雨が降ってきて、で雨のエリアを抜けたら今度は猛暑
これ今日カンカンで、ね、もう
今日もダメかなんて言ってたんですけども、
うまい具合に ね、
は
い、
涼しくなってきました。
涼しくなって、今もう夕方なんですけどね、
はい、ここは、
ここはですね、八ヶ岳パーキングエリア、
はい、
上り線でございます。
上り線ですね、
はい、ここでサテライトするのは初ですね。
初ですよね、
はい、実はね、ここね、そんなに大きくないんですけど、駐車場がやったら広いんですよ。
う
ん、
そうですね、広いですね。
で、前々からサテライト向きだろうなとは思ってたんですけど、
うん、
場所的にね、割と、うん、東京に近いんで、なかなか寄るタイミングがなくてって感じなんですけどね。うん、そんなわけで今日はここで初。
初ですね。
ありがとうございます。
ということで、ついに秋のツアーが。
はい。
始まりました。
始まりました。
昨日大阪は高槻の1624というライブハウスでね、はい、初日を迎えまして。
はいはい。
いやいや。すごい。
はい、すごかったですね。
盛り上がりました。
はい。
ほいってまた、オープニング SE のかっこいいこと。
あ、すいません。すいません、じゃね。ありがとうございます。
めちゃめちゃかっこいいっすね。
ありがとうございます。いきなりダーンと始まるっていうのを、うん、そのパターンだったんで、
うん、
始まった瞬間に、驚いたお客さんが悲鳴を上げるっていう、ね、ちょっとね、驚かしきれる SE でちょっと今回は。攻めてはありましたね。
そして一曲目に繋がるあの瞬間もね、はい、やってて鳥肌ものですよ。
あの曲に繋がるわけですけど、あのギターに繋がるっていうのがいいでしょ、あれ、ね。
素晴らしいです。
はいはいはいはい、
で、まあ中身もね、やっぱり新曲を中心に、
はい、
そして懐かしい曲もありつつの、はい、本当にいいセットリストでしたので、ね、
ありがとうございます。
これを、この秋のツアーを通じてね、
ね、
まあちょっとずつ変わっていくと思いますけども、はいはい、基本これで育てていきたいなと。
はい、
思っております。来週は、土曜日、渋谷デセオで、
はい、
もう2本目にしてバンドライブですね。
バンドです。はい。
そしてそれが終わると、今度は大阪、堺、名古屋、
はい、
ね、3日間の旅が待ってますけどもね。そこでまたサテライトできるかな、どうかなって感じですかね。
お天気次第ですね。
お天気次第ですね。
昔はね、我々もこう暑い中頑張ってやってたんですけど、だんだん夜年並みに勝って
そうなんですよ。
国書の中のサテライトっていうのはね、非常に厳しくなってきてますね。
本当にね、寿命縮まりますからね、あれね。
なんとかお天気が いい塩梅になること、
ね、いい塩梅になることをね、はい、祈ってますけどもね。さあ、早速お便りを紹介しましょう。
はい、お願いします。
Aさん、クラゲさん、スタッフの皆様、お疲れ様です。
どうもです。
大阪の沙織と申します。今回初めてメールを送らせていただきます。さて、私は、本当についつい最近、フェイストゥーエースの音楽に触れて、その世界にどっぷり、ハマったものです。
ありがとうございます。
きっかけは5月5日の高槻市での。
お、まさに。
ね、行ってきましたね。はいはい、高槻市での、これちゃん、エースちゃんの、で、ライブに、初参戦したのですが、フェイストゥーエースの楽曲も数曲演奏されて、その時に初めて聞くエースさんの奏でる生のサウンド、紡ぎ出される歌声、情景が浮かぶ楽曲の世界観、もうそれだけで私は一瞬で虜になってしまったのでした。
ありがとうございます。
終演後、物販にて、ネクストページ買わせていただきました。
ありがとうございます。
まさかまさかその場でエースさんにサインをいただけて、さらに握手までできる機会を与えてくださるなんて。緊張のあまり伝えたいことの3分の1も言えないまま時間は過ぎてしまいましたが、ライブ後でお疲れのところ貴重なお時間を本当にありがとうございました。Sさんとの握手の間は、あとは、脱力感からリアルで腰が抜けそうになって立っているのがやっとでした。うん、そしてライブから帰宅後早速ネクストページを聞きました。もう最高です。それ以上に言葉が見つからないぐらい最高です。昨今楽曲のダウンロード配信が主流になって、私自身もアルバム1枚をじっくり聴く機会がめっきり減ってしまったのですが、なんだか久しぶりに最初から最後まで世界観に浸れるアルバムに出会えたなと思いました。
ありがたいですね。
ネクストページを聴き終わった後は、これはもう次はフェイストゥーエースのライブにも行かなければという半ば使命感のようなものに駆られて、6月19日の心斎橋荘までのライブに行かせていただきました。今回は今回のアルバムの曲以前の楽曲も できる限り覚えて挑み、とはいえ勉強不足で知らない曲もちらほらあったんですが、それでもフェイストゥーエースの作り出すサウンドに自然と体が動き出して、いつの間にか楽しんでいる自分がいました。高槻でのライブも感じましたが、純粋に音を楽しむ、そんな音楽体験ができたなぁと今回拝見して強く感じています。いやー、本当に本当に楽しい時間でした。ありがとうございました。
こちらこそです。
またライブ行きます。次こそきちんと曲を覚えて、覚えなければということですので、MC でもエースさんがおっしゃってましたが、過去のアルバムの再販を切実に、切実にお待ちしておりますってことなんですけどもね、はい、過去のアルバム今もうやっと出揃いましたのでね、
はい、
また、ライブ会場来ていただければそこで販売いたしますんで、よろしくお願いしますね。
またよろしくお願いします。
どうもありがとうございました。はい、ではお便りお願いします。
はい、続きまして、Sさん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。京都在住リコリンと申します。
はい、
突然ですが、お二人はポテトチップスは何味がお好きですか？原材料はジャガイモなんだから基本塩味系ですよね。近所のスーパーの新製品コーナーで見つけました、
うん、
ポテトチップスのトースト味、
ほう、
リンゴ味、
ほう、
そして牛乳味、
え、
なんだこりゃ、これはお二人に報告しなければ、
うん、
迷った挙句牛乳味とトースト味を購入しました、
うん、
あの小池屋の製品です。これ言ってんのかな、うん、なんだけど、まずは牛乳味、
うん、
まあ勇気を出して一口、ポテトチップスなんだけど塩が薄くてほんのり甘い。確かに牛乳の甘みです。
へ
ー、薄い練乳っぽいかも。ポテチ食べながら、砂糖入りの牛乳飲んだらこんな感じなんですかね。
うーん、
でもなぜポテチでこの味を作ろうと思ったのか、
ね、
牛乳嫌いな人もいるのに、
うん、
気を照らうにも程がある。そこで調べてみました。
はい、
なんと、ポテトチップスをパン、米、グラノーラに続く第4の朝食にとの戦略だそうです。
ほー、
なんたる野望。パンケーキやグラノーラの支持される要因がフルーツとの組み合わせにあるとの考えから、
うん、
1年前にも、うん、桃味、バナナ味が出ていたそうです。
へー、知らなかった。
僕知ってました、これ。
あ、本当。
しかし桃とバナナは朝食においてメインではないと認識されていることが証明したそうです。つまり失敗。社内からはなんで出すのと疑問の声も上がる中、今回リンゴ、トースト、牛乳味の登場となったようです。
なるほどね。
トースト味もいただきました。これは本当にトーストのカリッと焼けた部分のお味です。
うーん、
最後にほんのり、あれ、ジャガイモだったのと、密かな存在感。朝食がポテチ、うん、どうなんでしょう。朝食分食べるとなると油分とカロリーが気になります、
うん、
ちょっと無謀では。そういえばその前も、鶏から味やいちごのショートケーキ味が出てました。 あまりの奇抜さに手は出ませんでしたが、チャレンジ精神の旺盛な小池屋さん、これからも目が離せません。また目を引くものが出たらご報告いたします。おー、塩画像も来てます。
あ、本当だ。
牛乳味
カルシウム入り
牛柄です牛柄に、
ね、知らなかった。でもこのトースト味っていうのはちょっと食べてみたいな。
まあね、
興味あります。
想像はつきますね。
トースト好きですか、
ね、いや、実は僕桃とバナナね、うん、出てたの知ってるんですよ、うん、結構ね、高速のサービスエリアに割と置いてましたね。
へ
え。で、桃はさすがに厳しいからちょっとバナナ一回試してみようかなと、うん、試したんですけど、うん、まあ押して知るべしでも最近本当多いですね、ほぼ毎月、
うん、
毎週は大げさかもしれないけど、毎月のようにコンビニ の, ポテトチップスの棚が、
うん、
あと新製品が出てますよね。
そうなんですよ。
もうなんかもう業界がもう血迷ってると
しか血迷ってるね
思えませんよね。
でも片揚げ系がね、またね、味のバリエーションがどんどん増えてきてですね、
片揚げ美味しいですよね。
片揚げ美味しいですね。あ、ちょっとまたいろいろ、まずはちょっとトースト味探して食べてみよう
ですね。
非常にちょっと期待できますね、はい。ということで、はい、今日の1曲目聴いていただきましょう。フェイス2エースで未来。はい、引き続き中央自動車道八ヶ岳パーキングエリアからお届けしております、ツアー初日が終わってね、東京へ帰るところなんですけども、はい、これからあれですかね、涼しくなっていくのかな、まだ残暑が続くのかな、
ね、ね、今年の夏はね、西と東で全然ね、うん、違いましたからね、関西めちゃくちゃ、暑かったらしいですね、うん、
みたいですね。
関東はね、まあ暑いには暑いんですけど、うん、なんかこう天候不順というか、
そう、で急に涼しい日がやってきたりとか、ね、
とかこう雨がザーって降ったりとかね、うん、そんなずっとそんな天気でしたが、どうなるんですかね、今後ね。まあちょっとこの辺はなんか涼しきとかもね、出始めて、うん、もう、秋も近いのかなーなんて、
そんな感じもしますね。
感じもしますけどね。
もう東京でも虫の声が夜になるとね、
そうですよ、
聞こえてきて、なんか秋が少しずつ近づいてる感じですけどもね。はい、まあこれからどんどん涼しくなっていけば、サテライトが、
はい、頻繁に
行われ
る
っ
ていうね、
ちょうどツアーですからね、
はい、
毎週のようにあちこち行きますんでね、
はい、
来週がちょっと危ないかな早速
早速そうですよ ね,
ね、渋谷デセオですからね、
そうですね、
ちょっとでバンドライブですからね、
ちょっとね、バタバタですからね、
バタバタですからね、うーん、難しいかなと予防線を張っておきますさあ、お便り本をまたどんどん紹介していこうと思いますけどね、今日はなんかね、食べ物のネタがね続くんですけど、エースさん、クラゲさん、番頭さん、その他もろもろの方々、こんばんは。
こんばんは。
千葉県在住だけど実は東京都出身の九十九里浜子と申します。
どうもどうも。
スーパーで博多カツオナという野菜を、カツオナ、ナッパのナと書いて、カツオナ という野菜を見つけました。
博多
は、ええ、細長い大きな葉っぱで、私が購入した時は長さが43センチ、
おでか、
幅は一番太いところで12センチありました。お写真が来てますけどもね。
おあ、これなんか、
袋に2枚入って95円でした。
見覚えありますね、こんな
パッケージの説明には、食べ方、北九州の雑煮菜、お雑煮に入れるなったんですね。雑煮菜として有名です。煮ると鰹だしに似た味がすると言われ、煮物汁物鍋物に特におすすめですと書かれています、うんうん、母に珍しい野菜があったから買ってきたよと見せたら、あら、カツオだね、うちでも前に植えていたわよ、こんなに大きくなるのね、もっと小さい時に収穫して食べてたわと言われました。
へ
ー、どうやら知らない間に私も食べていたようです、改めてレッツ試食。無難におひたしにしてみたら、既存の野菜に例えるとチンゲン菜に似た味で、葉脈っぽいところがシャキシャキしていて、あの筋のところですね、本当に、カツオだしで似たような味がしました。美味しいです。リピート決定です。翌日またカツオ菜を買いに行ったら、サービス品になっていて半額の45円になっていました。Sさんとクラゲさんはカツオ菜食べたことありましたか？本当に美味しかったのでおすすめします。それでは皆さんも体調に気をつけてご自愛くださいませということなんですけどもね。
これもう、美味しそうですよね、見た感じ、ね、
見た感じ美味しそうです。
名前は全然違うんですけど、見たようなこのね、いわゆるこう、葉物野菜、見たことあるんですよ。
あ、そうなんだ。
この、青い部分がちょっとシワシワみたいな。
シワシワってなってね。
これはちょっと絶対ね、うまいでしょう。
これもちょっと探して食べてみたい感じ
です、ね。筋がね、なんかね、セロリっぽいんですよね、なんかね。
本当だ、ね、本当だ、この真ん中のね、
筋のシャキシャキシャキシャキな感じがしてますね、
あ、いいな、俺セロリも大好きだし、まあ味は全然違うんだろうけど ね、
はい、
あの歯ごたえいいですもんね。これは
カツオナっていう
か、カツオナっていうんだ、
それ食べたことないですけどね、もう美味しいでしょう、
見つけたら買ってみましょう、ね、これは、はい、でまた食べたらご報告いたします。
はい、
では
ではでは、
お便りお願いします。
Sさん、クラゲさん、バントさん、こんにちは。福岡在住のさゆきです。
はい。
私の実家近くに地元の人から愛されているたこ焼き屋さんがあります。うん、小さなドライブインにうどん屋さんとたこ焼き屋さんが併設されています。トラックの運転手さんにここのうどんは大人気。お客さんが絶えません。あ、いいですね、そういう場所ね。うん、そして地元民に大人気なのがたこ焼きです。うん、ここのたこ焼きは珍しい。ケチャップソース味です。たこ焼きファンからは邪道扱いされそうですが、地元民にとっては子供の頃から食べているソウルフード。平日は買いやすいのですが、土日になるとたこ焼きを求める人の行列ができます。下手をするとたこ焼きを買うのに1時間もかかることも。来店する人々は行列を見て多いなぁと嘆きつつ、そこで引き返す人はほとんどいません。小さなお店の中には人が溢れ返ります。たこ焼きは若干小粒。このお店を知らない人に驚かれるのが、お客さんが一度に購入する個数です。うん、10個、15個、20個のパックがあります。
え？
小粒だから20個いけるのかな。
小粒って言ったってね。
うどん屋さんとの共用のイートインスペースがあり、そこで食べる方は、うどんプラスたこ焼きというパターンが多く、10個から20個程度。うどんと10、うどんとたこ焼きで10個20個。すごいな。
いいな。
9割方は、お持ち帰りのお客さんになるのですが、だいたい平均30個から40個、これでも多いと言われますが甘い。私は最高で120個買っていたと思います。ちょうど土曜日のお昼頃です。たこ焼き120個とか意味わからないと、ここのたこ焼きを知らない人、知らない友達からは言われますが、土日のブランチにたこ焼きなんて普通なんです。自分の前のお客さんが100個ねとか注文すると正直へこみますけどね。地元民に愛されるこのたこ焼き屋さん。でもソースのブレンドをお客さんの目の前でするってどうなの？某有名ケチャップと同じく有名ウスターソースを普通に私の目の前でダーッと混ぜてました。工夫も何もありゃしない。
そうなんだ。
普通ソースって秘伝じゃないの？
そうだね。
と、ひそかに突っ込んでしまいましたが、家庭で作ってみても何かが違う気がするんですよね。やっぱり生地が違うのでしょうね。実は生地の方が、 秘伝なのかな、うん、A さんとクラゲさんにも食べてもらいたいのですが、高速道路から微妙に外れた場所にあるのが残念な点です。
あ、すっごいね、
すごいね、これちょっと想像できないですね。
想像できないです。120個買ってきたらいいってでも30個40個の注文がしょっちゅう来るってことはもう鉄板すごいんでしょうね。
すごいんでしょうね。まあそれでね、1時間ぐらいもかかることもあるっていう。
だって普通8個とかじゃないですか。
ですよね、うん、10個あったら結構多いかな。
多いね。
特にまあ我々関東の人間なんで、そんなにこうたこ焼きに地道を上げてないというか、100個
いやー驚きました。
すごいですね。
その売られている光景を見に行きたい。
ちょっとこれ本当ね、見たいですね。
見てみたい。
食べる、もちろん食べるのもいいんですけど、うん、まず見たいです。
まず見たいです。
この状況を偵察したいですね。これね、すごいなこれ。
今度ちょっと場所をね。あ、五郎ちゃんに聞くと。
あ、そうですね。
知ってるかもしれないですね。
夢ですよ、とか言いそうですね。いやあ、ありがとう、情報ありがとうございます。
では、最後にもう一つお便りいきます。
はい、お願いします。
エースさん、クラゲさん、番頭さん、いかがお過ごしでしょうか。私は元気です。最近、薄い峠、読まれていないことに凹んでます。なんちゃって。投稿をちょいサボってしまった。やっぱ愛が足りないのかな。なんて、そんなことはない。だってめっちゃ大好きやねんと脱線しつつ、ちょっと仕事が忙しく、疲れ果てて帰ってビール飲んだらついつい気がつけばもうこんな時間寝なきゃの日々、会社で投稿する暇もなく、それはやっちゃダメと自分を戒めつつ今に至ります。この内容大丈夫？まあいいよね。ほんでもって最近のマイブームに話は変わる。昔おかゆにハマってた投稿したんだけど、今はトマトトースト。ほう。なんだか納豆トーストのパクリみたいだけど、トマト乗っけてマヨネーズかけて食べるんです。ふんふん。これがまた美味しいんです。ほう。最初はトマト薄切り並べてたんだけど、そうするとなんだか噛んだ時にボタボタ落ちるから、それをまた 1.5 センチ角ぐらいに切って乗っけると大丈夫。ハムとかキュウリとかチーズがあれば豪華になるけど、メインはトマトなんだな。以上です。また来週投稿頑張る。忘れられないように、ハリソンでした。リクエストは無垢の夏かな。
あのね、この間もうファンの方とね、お話しててね、もうハリソンさんの熱狂的なファンでしたね。この熱狂的なファンでしたね。
この、ね、このお便りのね。
このお便りのこのね、タッチ。
タッチが。
この、絶妙の湿度。そう。このペタッとした感じの ね、文章が。
いいですね。
一部ね、熱狂的なファンを。
これ、ハリソンさんのお便り集めて、本出そうか。ということで、今日の2曲目聞いてください。ハリソンさんのリクエストで。フェイストゥエース、無垢の夏かな。
夏空 け合って、指先触れるものが全て、でも恋は永遠だと思ってた。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が続いてまいりました、はい。これから我々は東京に向かって帰りまして、はいはい、でまあちょっとね4、5日休んで、はい、バンドのライブに、ね、備えようと思っております。そしてそこからまたツアーが本格的にどんどんどんどん始まっていくということでね、はい、深まりゆく秋とともに熱い熱いステージをお届けしていこうかと思いますのでね。
後半戦ですよ、もう。
そうですよ、
あっという間ですよね。
ツアー終わるともうすぐ今度ライズですからね。
それ終わるともうクリスマス、
クリスマスですからね。もう突っ走りますよ、はい。ということで番組では皆さんからのお便りをお待ちしております、はい。メールの方は ace775@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いします。
はい、
でくれぐれもね、FM 軽井沢さんの方にメールを送らないでくださいね。
出られちゃいますよ、
全部もう消されてしまいますんでね。せっかくのお便りがもったいないですから、必ず今言った宛先の方に送ってください、
はい。
それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた。明日はきっとあの雲を追い越すよ。